朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、政治取材歴の長い編集委員の秋山紀子さんに来ていただいています。秋山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今回テーマは何でしょう。
夫婦別姓のその後についてちょっとお話ししたいかなと。
まあね、ポッドキャストでも何回もその夫婦別姓の問題秋山さんに取り上げてもらってますけれども、はい、また何か動きがありましたか。
そうですね、あの今年はね、あの以前にもあのお話ししたことあると思うんですけれども、あの夫婦別姓についてこれがあの違憲じゃないかということで、あの憲法に違反してるんじゃないかっていうね、うん、その規定があの何度も訴訟って起こされてるんですけれども、そのうちの一つが最高裁の判決があるんですね、うん、でそれが予定されてるんだけれども、で選挙もある、総選挙もあるということで、その前にあんまり大きな政治の動きはないんじゃないかって見られてたんですけど、いろいろあって、
はい、
一つはあの最近よくテレビなんかでも、あのもちろん新聞なんかにも載ってるから、あの神田さんもよくご存知だと思うんですけど、大臣が変わりましたよね。担当大臣が
変わりましたね、はい、いろんなことが巻き起こってるようですね。
そうで、あの前の橋本聖子さんは、はい、あの夫婦別姓に非常に前向きで、うんうん、まあ、あの安倍さんが総理の時代は黙ってたんだけど、菅さんに総理大臣が変わったらすごく自分は前向きであるっていうことを表明して、あの動かそうとしてたんですよね。ところがいろいろあって、うん、あのご存知のように会長になったので彼女は辞任して、この丸川さんになったと。で、丸川さんは、丸川っていう名字は彼女通称を使ってて、本当は彼女大塚さんっていう名字なんだけど、うんうん、
はい、
でまあ丸川さんじゃないんですけどね、戸籍名はね。だけどまあ丸川さんっていうあの通称を使ってるんですけど、彼女が、今地方議会でその夫婦別姓に賛同する意見書っていうのを採択する地方議会がいっぱい出てきてるんですね。
ほうほうほう、う
ん、でそれにあの採択するなという、うん、その自民党 の, あの有志の国会議員50人ぐらいが連名で、うん、そういう意見書を採択するなっていうあのお手紙をその自民党の地方議員にどんどん送ってたんですよ、
はい、
でそれがその中に丸川さんがいたから、うん、だけど今の丸川さんの立場っていうのは男女共同参画大臣なわけで、
そうです、
うん、だから推進側なわけですよね、選択的夫婦別姓、うん、だからこれはどういうことなんだって言って、国会で福島みずほなんかさんがなんかが追及して、うん、これだからその丸川さんが反対派の丸川さんが大臣になったことで、よりこの問題に焦点が当たるっていう、まあ、ちょっと皮肉な感じなんだけれども、
そうですね、う
ん、だけどその世の中的にこれ、あ、そうなのか、やっぱりその夫婦別姓どう考えるみたいなことで、こう世の中のこう世論喚起になってるっていう面が一つあるのと、うんうん、もう一つね、あのこれが今からお話しすることはすごく面白い動きで、
何でしょう、
自民党の中で、うん、推進議連、その選択的夫婦別姓を、
はいはい、
あの進めようとする新しい議員連盟が、うん、あのできるんです。3月の終わりぐらいに、
はい、
うん、であのこれもう3月の25日に発足予定なんだけれども、今これ話してるの3月25日の前なのでね、でこれね、ちょっと面白くて注目すべきはこの代表が誰になる、なったかというかなるかなんですね、
はいはい、
誰かっていうと、浜田靖一さんってご存知ですか。
またまた本当に不勉強で申し訳ないんですけど、ちょっとあんまりピントは来ないかな、
うん、多分お父さんの浜子さんは、
そうですか、うん、息子さん、
息子さん、
それはさすがに浜子さんは知ってますよ。
そうでしょ、
はい、
で浜子さんの息子さんが浜田靖一さんっていう、もうでもね当選9回の超大ベテランなんですね
すいません本当に、
うん、は
い、
まあでもね、彼あの顔見たらね、あ、うん、あのお父さんにうり二つなんで
見たらすぐ分かりますか、ま
あ、見たらすぐ分かる。で彼はねその当選9回で、まあ、木更津、千葉の田舎の方なんですけど、うんうん、で防衛族で、まあ、防衛大臣なんかもやったことがある、まあ、保守派ですよ、
はい、
うん、で、彼のねそのお部屋、議員会館の部屋に行くといきなりバーンとか日の丸が
まあ想像に難くない弟お父さんをね、
そう
考えると、はい、
うん、だからあのそういう、まあ、いわゆる保守派の重鎮ですよね。で彼が代表になるんです。
そうなんですね、
うんうん、だからこれはどういうことかっていうと、うん、この夫婦選択的夫婦別姓の問題っていうのも散々議論して、
はい、
もうあの20世紀からずっと議論してますからね。
そうですね、
ある意味論点が尽くされてるわけですよね、うん、 で、去年自民党の部会で18年ぶりに議論があったんだけど、うん、それなんかを取材してても反対派の言ってることっていうのは、うん、もう昔と同じです、
う
ん、家族がバラバラになるとか子供がかわいそうとかね、はいはい、だからもうほとんどこれ論点って尽くされてるんですよ、うん、だけど党を二分することになっちゃって、うん、で政治っていうのは理屈でこうロジックで筋の通ってることを言ってるからといって、うん、で例えばそれが人数が多いからといってそれがすんなり通るかっていうとそういうものじゃない、
はい、
うん、それが政治の面白いところでもあるし、まあ、難しいところなんだけれどもね、うん、でそこで登場するのはこの浜田さんっていうちょっと意表をつく人事で、うんうん、
はい、
彼は実は2002年の時に野田聖子さんとかが中心になって選択的夫婦別姓を自民党の中で議員立法で進めようとした時に賛成してた人でもあるんです。
へ
え。だから、まあ、考えとしてはそれすごく昔から賛同してるんだけど、まあ、いわゆる保守派ですよね。
そうなんですね。
でこの人だから保守系の人たち、つまり今党内で反対してる人たちにもすごいネットワークというか親交が深いんですよ。
うんうんうんうん。
だから彼をねこの会長に持ってくるっていうことは、うん、もう理屈じゃない、
うんうん、
ちゃんとこの問題を本当に、決めようっていう人事だと思うんですね、うん、これ野党なんだけど立憲民主党 の枝野幸男さんが、うん、その選択的夫婦別姓の問題について語るとき、これはねもうその理屈じゃなくて感情論、
うん、
特に反対派は感情論だから、うん、これいくら説得しようと思ってももう説得するのは難しいんだっていうふうにおっしゃってたことがあるんですね、うんうんうん、
はい、
で今この自民党の中で中心になってこの問題を動かしたいと思っている人たちは若い人たち、うんうん、当選3回とかの若い人たちなんですけど、
はい、
その彼らがいやいやこの選択的夫婦別姓はね、あの家族の問題は幸せは、政治家とかその誰かが決めるものではないし選択的ですしみたいな感じで理屈とロジックを並べると、うん、余計に反対派の人が、
うん
うん、固くなりになっちゃうみたいなところがあるんですよ、
ね、はい、
うん、だからそうじゃなくていやいや本当に反対派の言ってることも分かりますねと、ただその今賛成してる人たちっていうのが党内にもどれぐらいいて、うん、それをまず見せて、うん、でそれからどういう道があるのかっていうのを探っていきましょう。で浜田さんといきなりこう黒と白がこうだからじゃあ白でバーンといきますはい終わりとかってやる人では全くない
あ、そうなんですね、うん、
本当に保守派のこうバランス派っていうのかな。
へー。
まあ、ちょっと話それちゃうけど党人派、
おうほうほうほう、うん、これまでにも話がありましたね。
そうそう、彼なんて本当にねこの党人派っていうか人情派のねこのなんか絶滅危惧種のモデルみたいな人で、
ちょっとおさらいしておくと党人派っていうのは地元地方議会なんかからの叩き上げでしたっけ、
うん、そうですね、いわゆる叩き上げとか、地方議会とか秘書とか、まあ、彼なんか2世だから正確に言うと、
まあね、そうです
よね、党人派じゃないんだけど、でもまあそういうその下働きなんかを厭わないし、どっちかっていうと今までも党の中でそういう黒子的な役をたくさんしてる人なんですね、
はいはい、
でその調整役とかをすごく得意としてて、例えばね彼の人柄を表すのにいくつかエピソードがあって、一つはね彼はね夜の会合、今ちょっとコロナだからできないけれども、うん、まあ、政治家って言ったら夜よく集まるじゃないですか、ご飯食べてね、うんうん、
はい、
夜な夜な集まってどうのこうので、彼は絶対ねそれはしごしないの原則。
え、すごいですね、
うん、
へ、
夜の会合は一つだけ、
ほうほうほうほう、
ちゃんとじっくり話しましょう。政治家なんかとよくその夜ご飯食べたりすると、あ、じゃあ遅れてやってきて中座するみたいなのがすごいよくあるわけですよ、うんうんうんうん、夜何個も何個も会合を入れてるからね、
はい、
で彼はそういうことは絶対しない。
うん、
夜の会合は一つだけ、じっくり話しましょう、それが礼儀っていうものでしょっていう。
なんかちょっとそこはね立派ですよね、うん、でほら前にその秋山さんの指摘でもあったけれども、そういうそのはしご酒みたいなね、こう文化っていうのが一つそのジェンダーとしての女性の政治参画に対してね、うん、阻害要因にもなってますよっていう、そういうお話もありましたよね。
そうですね、まあ、だから、うん、会合すること自体が、まあ、っていうことが考えももちろんあるんだけど、
もちろん、ね、
まあ、浜田さんはそういう会合も絶対はしごしない。
なるほど。
もう一つだけ、まあ、自分、うん、彼はそれを昔から公言してて今もそう、
はい、
でもう一つはね、自民党のやっぱりそのいろんな部会とか会議っていうのも政治家って忙しいから同じ時間帯にいくつも入ってたりするわけですよ。で、まあ、特に若い人なんかこうやってきてはいとか意見言ってラララって意見言って終わると人の意見聞かずに
出て
っちゃうなんてことがよくあるわけですよね。で自分の言いたいことだけ言って、浜田さんもそれもしない。
へ
ー。で、自分の意見をそういう会議とかに出たら言うだけじゃなくて最後までいなさいと、それでその議論がどうなったか、
うん、
ちゃんと最後まで見て責任をこうね ある意味その自分がその会議に出るということはその会議の行方にも責任があるわけだから、うん、そこで責任を果たしなさいっていうわけですよね、う
ん
う
ん
う
ん、人の話を聞けと。
そう、人の話を聞け、はい、議論ってそういうものだろう
と。それはそうです、うん、
自分の言いたいことだけ言ってさよならじゃなくて、うん、人の意見も聞いてそれでどうやって合意形成できるかっていうのを考えるのが議論だろうと、
うん、極めて真っ当な指摘でね。
そう、極めて真っ
当な、武闘派のお父さんの子供とはとても思えないという感じもしなくもない、うん、
は
い、
まあ、でもだから彼の言ってること聞くと、あ、すごいまともだなって思うじゃないですか、ええ、思いますね、うん、まあ、でもまあ部屋行くと日の丸とかってあるよね
まあまあそれはねご本人の心情だから、うん、まあまあ、はい、
で、まあ、だからそういうその保守派のすごいなんていうのかな、まあ、良識派って言っちゃうとあれなんだけれども、まあ、真っ当な人なんですよ、
う
ん、
それはそういう人もいますもんね。
そう、うん、だから、まあ、こういう人がねやるんだったら、うんうん、まあ、反対派だっていきなり理屈だけ言って自分の言いたいことだけ言ってパッと言っちゃうような人じゃなくて、人の反対派のきちんと意見も聞いてそれでまあじゃあどうやってやってったらいいか、でも最後決めるときは決めるわけだけど、うんうん、そこまでの手続きも丁寧にやって議論もしましょう、この人はそういう人だよねっていうのがもう党内で分かってるから、すごくこの人が代表になる意味っていうのは大きいと思うんですね、
うんうんうん、
で他にもね、はい、発起人、
発起人、
うん、発起人で名を連ねてる人が例えば岸田さんとかね、
へ、
うん、でも岸田さんも発起人にはなるけど代表にはならないんですけどね、うん、あとまあ野田聖子さんとかね、
おうおう、
あとまあ小渕優子さんとかね、うん、あと岩井武さんという、まあ、この人も防衛族なんだけど、うんうん、っていう人がいたりとか、はい、であと先日国会の外務委員会で、茂木さん、外務大臣の茂木さんが、鈴木貴子さんに夫婦別姓について聞かれてすごく前向きな、うん、まあ、答弁をしてるんですね。
へ、
だから彼なんかは、まあ、大臣だからなかなかこういう発起人とかにもなれないけれども、まあ、ちょっと顧問になるなんていう話もあるしね。
なかなかの顔ぶれですよね。
そうなんですよ、
重鎮揃い。
そうそうそう、うん、だからやっぱりこういうふうにその本当に物事を進めていこうって思ったら、いやこれはすごく政策的に正しくて、うん、世の中の支持も得てて正しいんです、筋が通ってます、うん、論理的ですっていうだけじゃ政治は絶対進まないから。
なるほどね、うん、
だからこういうその、こういう議連ができて、じゃあ、どうやって合意形成できるか、でそして最後いろいろやるんだけれども、決めるときは決めようっていうような、こういうその動きが出てきたのっていうのはすごく面白いと思うんですね。
そうするとじゃあその中でもう夫婦別姓の議論も前に進んでいきそうな感じですか、
うん、と今までと全然その違って、今まではもう本当動きがなかったわけだから、ここでしかもベテランの人たちが入ってやるっていうのはすごく意味があると思うんですね。
そうですね、
うん、朝日新聞ポッドキャスト、
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
でこれが政治の動き、
はい、
でもう一つ別の軸があって。
何ですか？
これがまた面白いんだけど。
何でしょうね。
これはね、経済界からこのムーブメントを起こしていこうっていう動きがあるんですね。で今までね、その選択的夫婦別姓の問題について、例えば民間の人たちがなんか署名活動をしたりとか、政治家に働きかけたりとか、いろいろ意見を言ったりとかっていうことはもちろんあった、
はい、
それから政治家の中でも動きはもちろんあった。
そうですね。
唯一なかったのが経済界。
うん、
でそれはどうしてかっていうと、まあ、いろんな理由があるけれども、経営者層の男性たちは、
うん、
まあ、なかなかこの問題について、まあ、当事者意識がないというか、まあ、
ないでしょうね、う
ん、で必要性も感じなかったというかなんですね、
うん、
だからちょっと世の中の例えば若い人とか女性とかそういう変化に対してあんまりそれを反映してなかったっていうのがある。だけどここに来てその経済界の中でもこの問題の当事者がついに現れたんですね。
へえ。
でそれは誰かっていうと、はい、グループウェアの開発会社 IT 会社のサイボーズってあるでしょ。
あ、有名だね。
有名だね、うん、彼、そのサイボーズの社長の青野義久さん、
はい、
彼は青野さんっていうのは戸籍名じゃないんですよ。
へえ。
通称名なんですね。
そうなんですね、
うん、彼は結婚して奥さんとかお連れ合いが、私名前変えたくない、
うん、
言ったから、まあ、名前変えるのも面白いかもなと思って、うんうんうん、あんまり何も考えずに、じゃあ通称使用しようってやったら、これが本当に大変で、
お、
まあ、例えばね、彼はその、会社大きいから海外にもいっぱい拠点が支店があるわけですよね、
はいはい、
で海外出張すごく多いと、で ある時アメリカに出張にすることになりましたと、うん、でアメリカのその現地の社員に、ホテルを取ってもらいました、うん、で夜ホテルに着きました、ID としてパスポート出しました、うん、でチェックインしようとしました。名前が違うって言われて、
はい、
あいやいや、これをあの私の名前はこうだけど、その青野っていうのは僕の前の名前で、うんうん、って言ったってアメリカでは通用しないですよね。で危うく夜中に、ま、あの路頭に迷うようになって、
うん、
でもすごいあの怖い思いをしたから、それからもう海外に出張にするときには古いパスポート、
へ
ー、青野っていう名前が載ってる古いパスポートを ID として持っていくんだそうです、うん、みたいな感じで、とにかくもう彼はもう本当に あの不都合の思いをたくさんしていて ね、
なるほどね。
それで、夫婦別姓の違憲訴訟も起こしてるんです、
うんうんうん、
で、あの数年前にもう彼も経営者としてすごく有名だし実力もあるから、経団連の幹部に、この問題についてちょっと経団連としてね何かあの動きを起こしませんかって言いに行ったんだそうですね、うん、というのは、これからもうますますその女性が意思決定層に増えるじゃないですか。
そうですね、
うん、そうするとやっぱ企業にとってもねこの問題ってやっぱ他人事ではいられないわけだし、
それはそうです。
でかつこれそのコストとか手間的に見てもその会社の総務の担当のところが名前が2つあると非常に面倒くさい、
そりゃそうですよね、
うん、だから生産性が落ちる、うん、でかつこれあの名前が2つあるって婚姻情報で結構プライベートの話ですよね。
それはそうです、
だからそういうことをなんかこうオープンにしていいのかどうかみたいな議論もあったりして、うん、いろんな意味ですごく手間と暇とコストがかかると、
はい、
だからこれ会社にとって もうよろしくないから、
うん、
もう企業財界経済界としてね選択的夫婦別姓の問題をもうあのムーブメント起こしていったらどうか、
うんうんうん、
でもその数年前にその経団連に行った時はなんかどうもなんかパッとしなくてでちょっとそのまま諦めちゃったんだけど、やっぱりこの何年かの変化はすごいしね、うん、で若い人もほうほうほう動いてるし、でやっぱ政治もようやく、まあ、去年なんかから動き始めたということで、
うん、
青野さんがね、内閣府が事務局を務めるちょっと名前が長いんだけど輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会っていうのがあるんだそうですね、
はい、
でそれは各界の例えば中小地元の中小企業の社長さんから、
はい、
それから、上場企業の社長さんから、はい、それから NPO の代表とか、
うん、
それから地方の首長さんとかもう今ね254人もいるんだそうですよ。
結構多いですね、
うん、ですごく多くて、まあ、年に1回とか会やったりしてるらしいんですけど、うん、これが青野さんがなんか創立時からのメンバーらしいんですね。で彼が今考えてるのが、うん、この男性リーダーの会っていうのをここを舞台にして、
うん、
選択的夫婦別姓の賛同者を呼びかけたいと、
うんうん、
でここでそのたくさんの賛同者がいたらほらよく今こうやってボードを持ってこう写真撮ったりとかするじゃないですか。で SNS に流したりとかするじゃないですか、
はい、
ああいうことをやったりして、で政治家にも働きかけていきたいと。で彼らはねこのやっぱ男性リーダーの会は結構社会的にも影響力のある人たちだからすごいやっぱりこれは意味があるしすごい面白い動きだと思うんですね、
うん、
でこうやって初めて今度経済界からも動きが起きてきたっていうことで、まあ、もちろん、他にその市民活動的にずっとやってる人たちもいるわけで、こう政治と経済で両方こうやって動きがあったからあるわけだから、これはね今年はね
いよいよついに
かな
あ、まだかなあなんですか、
うん、まあ、これは政治はねそうは言ってもなかなか一足飛びにはいかないから、だけど今までみたいに全く何にもこうなかったっていうところからは、
うん
うん、こうやって動きが出てきてっていうのはすごく意味があることだと思います。
なるほどね。いやそういう、こう動きが出てること自体はねすごくいいことだし、まあ、ようやく来たなっていう、こうねこう期待感もありつつなんですが、若干この僕秋山さんの話の腰を折るようで申し訳ないんですけど、やっぱりねこんなことを決めることにどんだけ時間かけてんだっていう、こう気持ちがやっぱり否めないんですよ。
いや本当その通りですよ、
うん、
その通りだって20世紀からやってるわけだから
でしょ。でしかも聞けばですよ、今ねそうそうたるその自民党のね名前出てきたわけじゃないですか、まあ、それこそ浜田さんなんかもそういうその日の丸の方なんだけれども、ちゃんとこう夫婦の別姓には理解がある、まあ、二階さんだってその口だっていう話も聞きますしね。だのに全然まだ進まない。この間のね年末 のやつだってなんかこうぐにゃぐにゃっとなっちゃったみたいなのがあったわけじゃないですか。でね、まあ、これ別に夫婦別姓の問題に限らないんですけど、いやーもうなんかすごく典型的に日本の政治に対して我々が期待を持てないことのこうなんか象徴のようになってないかなと思うんですよ。
あ、まあ、それはそうですよね。だってこの問題ね、うん、それこそもう20年以上というか20世紀からずっとやっててまだ答えが出ないっていうのは、しかもこんだけ賛成の人が多いのに動かないっていうのがね。
なんかね、僕この間考えたんですけどね、やっぱもう政党とかね、あと選挙制度自体がなんかもう変わらなきゃいけないんじゃないかなっていう気がして、ちょっと聞いてほしいんですけど、だってこれ僕ら人に投票しますよね、選挙の時にね。でただその人の政策っていうのが、まあ、それなりにその時に打ち出されるわけですけれども、実際にその国会に行っちゃうと党議拘束がかかって、まあ、その人が思っていることとは違うことのこう政策がこう通っていったりする。あるいは別姓に関して言えばですよ、自民党だって多分過半数取ったらどうなるかなみたいな状況なにもかかわらず、一部に声の大きい人がいてその話が通っていかないっていう、まあ、そんな話でよかったですかね。
そうですね、そうですね、
うん、っていうところがなんかすごく無力感につながってる。僕ら新聞記者はそうやって、まあ、新聞の紙面なんかでみんなで投票に行こうとこう呼びかけるわけじゃないですか。それは実際間違ってないと思いますし、僕もその投票権もらってからですね、ずっと投票にも行ってますけれども、はてと、その自分の票が死に票になっているっていうことではなく、自分のその票が当選につながったとて自分の考えていることとは違うようなことがまかり通っちゃうと、あるいはそもそもできないわけですよ。だって僕はこういう考えだけど、そのこの政治家あるいはこの政党の人っていうのはここは合ってるけどここは違うみたいなことでもざらにあるわけじゃないですか。それも選べないでしょ。なんかね、こんだけこの IT 化が進んでですよ、もうちょっとなんとかならないのかなと。例えば大きい問題に関して、それこそ夫婦別姓みたいな問題に関しては、もう電子投票の制度をこう作って、まあ、投票所も維持してですけれども、もうちょっと簡単にね、国民でもってこう過半数多数決を取るみたいなことをやれないのかなとかね。あとはそのじゃあ政治家何するかって、まあ、もちろんそういうその国民みんなで考えるのはすごく絞っといて、でじゃあその国民みんなでこれ考えましょうっていうのを何にするかっていうのは政治家の皆さんで議論をしていただくとかね、まあ、あと予算の関連とかもちろんいっぱいあるんで、そういうのは全部やってもらったらいいと思うんですけれども、なんかこの国民がもうちょっと、それこそ裁判員制度ができたように政治に参画するっていうのを具体的に感じられるようになんないですかね。
この問題はね、そのうち私も取り上げられればと思ってたんですけど、はい、まあ、だからもう選挙じゃなくてね、くじ引きで選んじゃおうっていう、動きが結構出てきてるんですよ。
どういうことですか？
もう選挙の正当性、それこそね、本当にレプレゼント、我々の意見を代表してるのって、だったらそれは本当に今岡田さんが言ったらわからないよね、本当にその代表してくれるのか、じゃあもう選挙じゃなくて、そういう代表者をくじ引きで選んじゃおうっていう、
うん、
でその人たちに議論してもらおう、
うんうんうんう
ん、なんていう動きが始まってるんです。
へえ、あ、そうなんですね、うん、
世界的に見ても、まあ、ちょっと始まったばっかりですけどね
いや、そうか、じゃあでもそれまた回を改めて聞いた方が、
うん、これはね、すごい面白い
話にな
っちゃうので、すごい長い話になっちゃうのでね、う
ん、なるほどね。
でもう一つの方、せっかく議員を選んでもその党議拘束がかかっちゃってっていう、で自民党だったらその過半数かもしれない。でこれは確かにそうで、ただね、夫婦別姓の問題についてはこれ特殊な要因があって、それは何かっていうと、はい、総理が反対だったっていうのがすごく大きいわけですよ。
安倍さんね。
そうなんです、はいはいはいはい、だから2002年の時は、この時はね、まだそのもしかして採決したらまだ賛成派の方が自民党の中で少なかったかもしれない。
なるほど。
でその後、自民党の力が弱くなって政権交代して、で政権交代した時に民主党は本当はその夫婦別姓について掲げてたはずなのに、うん、あの時できなかったのは亀井静香さんが連立で、うん、亀井静香さんが大反対してもやるなら
なんかこの間もどっかのテレビでね、そうそうそう、なんか方言をして問題になってましたね。
そうそう、はい、だからダメだったと、はいはい、でその後、政権がまた自民党に戻ったら今度安倍さんになりましたねと、うん、でずっとその時代が続いてたから、だから今安倍さんじゃなくなったこの今動きがあるかもっていうのはありますね。
じゃあ、まあ菅さんはそんな猛反対とかそういう感じではないんですよね。
ないです、ないです。
じゃあこういよいよ本当にさまざまな条件がようやく揃ってきたと。
そう、そういうことです、
ね。まあそれにしてもやっぱり時間かかりますね。
かかりすぎる。それは本当にそう思います。
ね、まあでもちょっと今年はじゃあ期待ということで。
はい。
はい、また引き続きね、こういう話あったら教えてください。
はい。
秋山さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト。
はい、というわけで秋山編集委員からですね、夫婦別姓問題に関する現状の話聞いてきましたけれども、秋山さんからですね、はい、なんかお知らせがあるということですね。
はい、今日も取り上げた夫婦別姓の話をはじめとして、うん、菅政権半年何だったのっていうことをテーマにですね
何だったの、
はい、朝日カルチャーセンター朝カルで、はい、週中講座っていうのがあって、うんうん、朝日新聞の記者が時々出てはお話しするんですけど、うん、それで私も出てお話しするので皆さんぜひ来てください、うん、オンラインです。
オンラインですね、はい、だからもう全国世界中どこに行っても参加できる。
も参加できます。
これもう日付とか決まってるんですか。
はい、4月14日の水曜日の夜8時から9時まで、
はい、
朝カル週中で引いてくれれば出てきます。
なるほど、
まあね、2000円します
2000円する、
はい、
そうですね、まあ、ポッドキャストは、ね、無料なんで、はい、おそらくポッドキャストよりも、ま、一味違うね、
はい、
もう一段こうね、やっぱり2000円を取るだけのことはあるなと思わせるようなことがお話しいただけるっていう、そういうことでいいですかね
と思ってます。
はい、皆さんぜひご期待をいただきたいと思います。はい、秋山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahipodcast 朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。